ちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。さて、今日はオープニングからもう一方、この方にも加わっていただきます。
お世話になっております、羽賀優太です。
お世話になっておりますっていうのがいいですね。なんかね、はい、今日は実は先ほどちょっと為替が大きな動きがありまして、うん、井口さん会社を出られなくなり、羽賀さんがなんと一人でスタジオに駆けつけてくれました。なので井口さんとはリモートでの、はい、放送ということになります。井口さん、改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
チャットにも井口さんがお留守番って書いてあったりとか。
お留守番です
ね。で、羽賀さんはスタジオに来るのだろうか、それともうっち寂しく一人とか、井口さんもリモートでええよみたいな、なんかいろいろコメントすでにいただいていて、結構為替がね激しく動いてるのを、はい、もうリスナーの皆さんがご理解いただいてるっていう感じみたいです。井口さん。
そうですね、ただこれ2時で何分だったっけな、55分ぐらいでしたかね、はい、そうですね、14時55分に急に動いたんで介入だと思ってですね、うん、これもラジオいけないと思ったんですが、よくよく今の値動き見るとちょっと介入じゃないっぽいですね。
あ、そうですか、そんな感じですか。それはなぜですか。
そうです、まあ、今回の介入って割とこう時間をかけてしつこくしつこく打ってくるパターンなんですよ、うん、で、まあ20分ぐらいから30分ぐらいはしっかり決まった、金額を、時間ごとに打ってくるような、そんなイメージを持ってるんですけど、今回は1分間だけバッと落として、うん、あともう何もしてこなかったんですね、はい、なので今までの4月30日からの介入にと比べると全く別物っていうふうに考えられると思いますので、
はい、
まあ可能性ゼロではないですけど、限りなく低いのかなという気がしています。また、そうですね、戻りもここまで早いと違うかなと思います。まあレートチェックか、うん、はい、もしくは何でしょう、今そのこのまあ157円の7080付近まで来てたので、はい、前回の介入付近ではあったので、うん、結構皆さん神経質になってたので、結構大きい玉が入ってきたことによって、もしかしたら介入かもっていう追随するような AI が入って、まあ、約1円近く、まあ、疑心暗鬼になってる分動いてしまった。その可能性はあるかと思いますが、ちょっと介入にしてはちょっと規模が小さいなという気がしています。
なるほど。羽賀さん、やっぱりこういう警戒感であるとか、疑心暗鬼であるとかってなると、うん、これだけ大きな動きが、ね、起きてしまうんですね。
そうですね、なんかもうおっかなびっくりというか、みんな肝試しみたいな感じで、うん、ドル円ロング握ってると思うんで、はい、まあ、ちょっとでもなんかビクッとこう10銭20銭動いちゃうと、もう追従して売りだ売りだっていう風になっちゃって、結局大きな波になって、で結局買い戻されて戻しも早いみたいな感じで、うんうん、なんちゃって介入みたいな動きになることも多いですね、
は
い、
うん、なるほどね。なんか私もベッセントさんがね日本に来てたりするので、うん、やっぱりちょっと円高方向に触れるんじゃないかななんていう勝手な憶測が ね自分の中でもあったわけですけれど、はい、
でもそう思ってる方は多いと思っていて、はい、個人投資家の方とかはまあ特に、その辺の期待でドル円ショートしてる方々もおそらく多いと思うんで、
はい、
結構マーケットはドル円ショートの方に傾いていて、でもこうじり高で上がっていってっていうことで、ちょっとこう担がれちゃってるポジションも結構あるのかなというふうには感じてますね、
うん、そうなんですね。井口さん、やっぱり今個人投資家の皆さんってショートポジションの方が多いんですか。
ですね、そうですね、前回の介入付近に来た時にはやっぱり介入期待結構入ってくるんで、はい、157円の7080ぐらいからは急激にやっぱり買いポジション多くなりますね。
うん、
あ、ごめんなさい、売りポジション、トレンドショート、ね、売りポジションが、多くなります。はい、
あ、なるほど。そういう状況の中だからこそ、うん、こういう ね値動きが起きるっていうことなんでしょうね、うん、
はい、ラジオ行けばよかったです
そうですか、そういう動きでしたか結局は
、はい
はい、来週はお待ちしておりますのでお越しください、
はい
はい、ということで、
一応来週、はい、先週雇用統計があったので数字だけ一応軽く見ておきましょうか、
はい、そうですね、この後のコーナーで詳しく伺っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします、
はい、
この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。ロバート秋山さん演じるクリエイターズファイルのテレビ CM でおなじみ、トレーダーズ証券。 トレーダーズ証券のみんなの FX は、FX のスワップポイントを活用して投資をしたいお客様の期待に応えるべく、高水準のスワップポイントを提供し続けています。さらに、新規口座開設プログラムを利用すると、最大100万円のキャッシュバックが受け取れます。しかも、口座開設は無料です。気になった方はぜひ、みんなの FX と検索してみてください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
現役為替ディーラー樋口芳雄の相場の肝。
それではここからは現役為替ディーラー樋口芳雄さんに足元の相場解説や今後の投資のポイントなどについて伺っていこうと思います。先ほどオープニングでも申し上げましたけれども、ドル円が先ほど少し大きな動きがありまして、今日は157円74銭あたりまで買われていた場面がありましたけれども、一旦1円程度下押しして、今少し戻ってきている157円46銭477000あたり、まあ、ほぼ戻したよねっていうようなそんな動きになっています。改めて今日は井口さん、リモートでの出演でございます。井口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。なので、まあ、介入の話、先ほどは介入ではなかったんじゃないか今日のところはということですね。
そうですね、うん、この動きはちょっとレートチェックかもしれないですね。はい、
はい。ただゴールデンウィーク中には為替介入もありましたし、はい、また雇用統計もゴールデンウィークの最後ぐらいにね、発表されたということになりますので、はい、一応材料はいろいろあったゴールデンウィーク中ではありました。はい、
そうですね、お休み返上で頑張って働きましたんで
そうでしたか、結局。はい、お疲れ様でした。
はい、はい。三村さんに、連休中休むなってなんかメッセージをいただいたような気がしてましたんで、はい、はい、きっちり仕事しました。
そうですか。はい、はい。というところで、じゃあ、アメリカの雇用統計、これはあまり為替は反応しなかったようにも感じましたけれど、いかがですか？
そうですね。全く動きませんでしたね。結構いい数字であったと思うんですよ。前回分の情報修正も入ったりとか、NFP で6万人ぐらいだった、あ、出てますね、今ね。6万人予想に対して11万人を超えてきたっていうことなので、以前の雇用統計であれば、おそらくドル円上昇っていう形で、もう少しね、ボラティリティが出たんだと思うんですけど、やっぱり今の、メインテーマが、経済指標じゃないですよね。中東情勢だったりとか、為替介入だったりっていうところになってしまっていますので、ちょっとまあ悪くない数字では、まああるものの、ちょっと動かずということになります。ただ、一応いい数字だったんで、フェドが利下げするみたいな、その流れは、まあ、考えなくても良くなったのかなという気はしていますが、まあ多分、まあ今後も、雇用統計若干、メインテーマからは外れるのかもしれませんね。はい。
はい、そうですね。なかなかやっぱり物価だったりとか、そういうところの方が注目度高いと思いますけれど、芳賀さんどうですか、雇用統計。どんな風に受け止めました？しっかり見てたと思いますけど。
確かに強かったんですけど、うん、なんかでもこう、強すぎる、弱すぎるとかではなくて、なんかこう、なんていうんですかね、こう、いい感じだったっていう、本当になんかいい塩梅で、
はい、
で、なんかこう悪すぎ、雇用かなり悪いよねって言ったところの予想をちょっとこう覆すような感じで、なんかこう、本当いい感じに強かったっていう感じだったので、
あ
んまり、
ね、
そうですね、はい、あんまりそれでこう大きく触れるみたいなトレンドにはならなかった印象ですね。あとはそれこそ中東と、あとは為替介入とか、その辺もなんか他の材料がもう多すぎたんで、はい、この辺見て動くような地合いじゃなかったっていうような、やっぱり ぱ印象ですね。
そうですね。ただやっぱり井口さんなんか中身開くとやっぱり若い人たちの失業率がずいぶん上がってきてるって話もね、なんかね、聞こえてきたりもするので、そのあたり今後ね、なんか注目浴びた時にやっぱりリスクとしてはあるのかなと思ったりもしますけどね、
はい、そうですね。そこはちょっと中身少し見ていかないといけないかもしれないですね。
そうですね、今後の推移をしっかり見ていくべきだということになるのかもしれませんが、はい、しばらくは注目点は雇用じゃないぞというのが確認できた雇用統計だったと
そう、
いうことですね。はい、うん、そんな中介入があったというのがゴールデンウィークでしたけれども、30日でしたか、大きい動きがあったのは。
そうですね、はい、一番大きい動きが4月30日ということでして、規模としては 3.8 兆円規模というふうに、一応言われているところにはなっておりまして、はい、そうですね、やっぱり160円超えたところではしっかり打ってきたなという印象がありまして、うん、155円台までまあ落としたというような形になっていますね。
は
い、
この 3.8 兆円規模っていうのは大きいのか小さいのかちょっと私では判断できないんですけど、どうなんですか。
そうですね、1回の介入の規模としてはまずまずの、規模感なのかなという気が、個人的にはしています。はい、でこのだいたい今1兆円使って1円ぐらい落とせるみたいなことを言われているので、まあ規模感とこの値幅的なところで言うと結構合ってるかなっていう気はしますよね。
なるほど。じゃあ後から値動きを見て、あ、だいたいこれぐらいの金額の規模だったのかなっていうのは推察できるんですね。
そうですね、実際にこの160円の60から155円台まで落ちてるんで、まあ5円近く落ちてるんですけど、
はい、
前段はですね、これ三村財務官が退避勧告してたじゃないですか。そこで結構下がってたんですよ。
はい。
で、退避が終わったところで介入なんで、まあ介入実弾をしたところから言うと、まあ、規模感と、金額的には結構合うかなという気はしました。
おー、なるほど。羽賀さん、じゃあ、あれですね、三村さんの口先介入も聞いてたんですね、今回はね。
ね、あれでも、優しさだったと思うんですけど、あれでかなり逃げ場を作ってくださった
というか、ね。そうです。最後の退避勧告って初めて聞きましたよ、キーワード的に。
わざわざ言ってくださった
そうですね。
有言実行したんで、あれはすごかったですね。
ね、井口さん、今後だから、介入に向かっていく、その口先介入のワードの中に、最後の退避勧告を入れないといけませんね。
はい、いや本当にそうですね。これいや衝撃的でしたけどね。いや本当に衝撃的でした。だからね、神田財務官、一つ前の財務官はすごいなんかそのワードセンスあるなと思ってたんですけど、いや三村さんも全く負けてないというか。それ以上の、やっぱりワードセンスの持ち主だなという気はしましたが、これ今ちょうど、YouTube の方だと見れるかもしれませんけど、7月30日にこれが最後の退避勧告だと。いうふうな、じゃあまあさすがに逃げとくかってこれみんな思ったと思うんですよね。
で、
しっかりその日に介入するという律儀な方でもありますし、5月1日にはですね、大型連休まだ序盤だっていうことで、あ、これこの言い回しはね、連休中にやっぱ介入あるのかなっていう、やっぱりみんな思ったと思うんですが、しっかりやっぱりこの5月1日にもこの後介入しましたし、まあ4日にも6日にもそれらしき動きがあったということを考えると、まあさっきね、羽賀さん言ってましたけど、ちょっと割と優しいのかなっていう
優しいし、
ヒントをくれるのかなっていう気もしますけど ね、
真面目でなんかね、本当にその通りにやってくださったっていう感じがね、あるので、珍しい形だなっていうのもなんとなく感じましたけど、
はい。で、ね、連休終わるはまた週末が来るということでね、まあ、これはまあ、ね、いつでもやるぞっていうことも、まあ、暗に言ってるのかなと思いますので、まあ、引き続きやっぱり、介入警戒なんでしょうね。はい、しなければいけないんだなというふうには、思わざるを得ないかもしれないですね。
そうですね。
この三村さんと片山さん、割とやっぱり本気だっていうのは、感じているところではあります。はい。
なるほど。そうすると、これ1日も4日も6日も、まあ、これ、介入と思われるっていう感じがあるんですね、井口さんの中でも。
そうですね。確かなことは言えないですけども、これ全部で、その5月に入ってからは 4.6 兆円規模でしたっけ？
はい。
で、考えると、これ全部やってても不思議じゃないですよね、この動きは。 で、これがだいたいこの奴隷のこれ今チャートが30分足なんですけれども、はい、しっかり30分間、まあ、やったというふうに、まあ、見て取れるような形なので、はい、もし、今日みたいな、ちょっとなんちゃって介入だと、もっと下髭がついてるはずなんで、まあ、まあ、少ない規模で打ったのかなって気がしますね。5月6日だけで 4.6 兆って、ちょっと、それにしては5月6日が少し、整合性が取れないので、はい、4.6 兆使って、あ、のであれば、この3日間やった。だから、その、1日に1兆、4日に1兆、6日に、まあ、2.6 兆みたいな、そんな、規模感というふうに考えることはできるかと、かと思いますね。
うん。井口さん、チャットにいくつか質問が入っているので、少しお答えいただこうかなと思うんですけど、はい、火曜日の16時前後って、なぜか大きく動くこと多くないっていう質問が、あるんですね。確かにこの番組中に動いたことがなんか続いたかもしれないなって感じはしますけど、どうでしょう。
そうですね。これは完全にラジオが狙われているとしか思わないですね。はい。おっしゃる通りですね。はい。
なるほどね。なんかやっぱりヨーロッパ時間に入るぐらいのね、時間帯になるので、そこでね、なんとなくひっくり返されることもよくあるとは言いますけど。
う
ん、
そうですね。まあ火曜日というか、まあやっぱりこの時間帯ってここから動くところではあるので、うん、なんとなくやっぱこの4時、5時ぐらいから大きく動くっていう感覚には皆さんなってると思いますね。
はい。またこのラジオがあるから余計にね、その動きを注目してくださってるのかなっていう感じもしますけれど。そうですね。もう一つ、井口さんと芳賀さんから見て、一連の介入は上手ですか、下手ですか。井口さん、まずお願いします。
難しい質問ですね。うん、そうですね。まあ、下手っていうのはちょっと言いづらいところではあるんです。まあ、自分がその、やったことはないので、はい、下手かどうかっていうのはちょっと言えないですけども、やっぱりでも、押し目を、ちょっと作らせすぎてるなっていう気はしてまして、はい、今回で言うと30分からもうちょっとかけて断続的にやってくるんで、そっから先はもうないって結構読まれたところはあったと思うんですよ。うんうんうん、もう何回もやってるんで、はい。で、そこで買われてしまったんで、で、そこで買ってきた人たちを、やっぱり、もうやっぱり、歯向かったらダメなんだって思わせるぐらい、立ち直れなくなるぐらい、その、押し目買いのプレイヤーを潰しに行かないと、いけなかったんじゃないかなと思うんで、もう少し、一点集中にして、押し目買いのプレイヤーを、一掃するっていう方が良かったんじゃないかなっていうふうには、個人的には思っています。
なるほど。チャットにも、はい、
ちょっと分けすぎたかなって気がしますね。
なるほどね。チャットにも、しっかり買ったっていうふうに書いてくださってる方々がいますので、やっぱりみんなそうやってね、狙っていくんだなと思いますけど、じゃあ、芳賀さんどうですか、評価は。介入の評価。
上手下手というのは本当に難しいですけど、はい、でもなんかそういう、恐怖を植え付けたという点では、うん、その意味では成功したのかなというふうに思うんですけどね。なんかゴールデンウィークとか過ぎて、今になっても警戒来るんじゃないのって、やっぱ相手の人数を思ってるわけですから、はい、そういう意味では成功しているなとは思います。ただこの実績を見るとなんかちょっと中途半端には確かに見えるような気はしますね。
あ、そうですね、うん、規模的にはまあまあのね、規模だったってことなの で、ね、あとはやり方なのかもしれませんけどね、はい、介入に関して実は番組宛てにも質問を井口さんいただいていまして、てんてこまいさんからいただきました、はい、このゴールデンウィーク中何度か介入があったようですが、すぐに円安に戻ってしまうような印象です。実際のところやる意味はあったのでしょうか、ということですが、いかがですか。
まあそうですね、やる意味は、まあ、あったというふうに言っときたいなと思うんですけれども、うん、もしやってなかったら160円を超えてきてたでしょうし、やっぱり、当局としては160円っていうのをある程度抑えに行くっていう、その意思は、非常に感じたところではありますので、ここから先、じゃあ、今、介入への最速相場で、どんどん円安に触れてはいるんですけれども、じゃあ、本当に160円手前になった時に攻め込めるのかっていうと、なかなかすぐには攻め込めないと思うので、うん、そういった160円アッパーは許さないよっていうメッセージはそれなりに、出たのかなという気はしています。うん、ただ、やっぱりその、てんてこまいさんおっしゃるように、下がったところから大体2円ぐらい上がっちゃってるんですよね、全部。はい、4月30日も2円上がって、1日も4日も、2円上がってるんですよ。うん、で、これはやっぱり、 まあ、個人もそうですし、投機もそうですけど、完全に買い場扱いされてしまいましたよね。うん、そっからの追随がなかったっていうことを考えると、ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、さっきの、同じになってしまうんですけども、意味がなかったとは言いませんけれども、まあ、そうですね、買い場をちょっと提供しちゃったかなっていう、そういう印象はちょっと持ってます。
うん、そうですね。羽賀さんどうですか、意味はあったのでしょうか。
いや、意味はあったかどうかちょっと言いづらいですよね。でも、なんかこう、はい。個人的にはそうですね。あんまり、どうかな、意味はどうかなとは思いますけども、ただ、これで終わりという前提であれば、意味はなかったってなるのかもしれないですけど、まあ、まだあるかもというふうになってますんで、もうさっき、これもさっきと僕繰り返しになりますけど、個人的には、まだあるかもと思わせている時点で、はい、一定の意味はあったのかなというふうに思います。
はい、わかりました。先週から今日までのマーケットの動きを見てきました。この後は新コーナー FX 一問一答です。
FX 一問一答。
ここからは FX 一問一答のコーナーです。実践的質問はもちろんのこと、今さら聞けない超基本的な質問や、分かっているようで実は曖昧かもというような質問まで、皆さんからお寄せいただいた FX にまつわる基礎から実践までの幅広い質問を井口さんと一緒にお答えしていこうと思います。今日は羽賀さんにも答えていただきましょう。はい、そうですかって言いました。
お願いしますって言いました。
お願いします。そうでしたか。はい、ノリノンさんからいただきました。ありがとうございます。ちょっと前から FX を始めた超初心者です。今日もアメリカのベッセントさんと片山財務大臣との会談があったり、今高市さんとやられてるんですもんね。
そう、11、16時予定だ
ったんですね。ね、まさにね、ゴールデンウィークにも為替介入があったり、その前にも中東のいざこざや経済指標の発表など、とにかくたくさん材料と呼ばれる情報があるわけですが、マーケットの動きを見るときに、それらの優先順位をどう考えればいいのでしょうか。たくさんの材料が同時期にあると、初心者としてはそれだけで手に余ってしまって汗って書いてあります。はい、有用な材料の、整理方法や優先順位の付け方などがあれば教えてほしいですということです。じゃあ井口さん、お願いします。
はい、そうですね、どうしましょうかね。
どうしましょう。はい。
やっぱり今メインテーマが何かっていうところだとは思うんですよね。はい、メインが今雇用、アメリカの雇用なのか、物価なのか、地政学なのか、みたいなところに、なってきてしまって、で、それを、優先順位をつけるのはやっぱボラティリティでしかないですね。
うん、
はい。先ほどちょっと冒頭でも同じような話になっちゃったんですけれども、雇用統計って言えばですね、もう経済指標の王様みたいなもんで、発表があればで1円2円動くみたいな、そんな経済指標ではあるものの、もうほぼ 10銭とか20銭とかしか動かなくなってしまったのは、やっぱり今のメインシナリオではないということで、うん、もう動かない、経済指標っていうのはもうメインシナリオではないというふうに思うしかないですよね。で、やっぱり今、メインシナリオとなっているのが中東情勢、であったり、原油価格であったりとか、あとは、為替介入であったりっていうところにも、テーマが移ってしまってるので、で、為替介入が入れば、300ピプス、400ピプス動きますし、まあ、未だに原油価格がどうなるかによって、為替って動いてると思いますので、メインテーマを、まあ、順位付けしていただいてですね、で、その順位はどうやってつけるんだって言われたら、もうボラティリティでつけるしかないかと思いますので、うん、はい、まあ、今は為替介入に警戒しながら原油価格を眺めながら、もうこれで十分、うん、できるかと思いますので、うん、すみません、超初心者の方というふうに書いてあるので、ちょっと難しいところもあると思うんですね。急にベセントさんが来てとかって言われちゃうと、あれかもしれませんが、今やはり、どれが一番動くのか、ボラティリティがあったのかっていうのをちょっと見た上で、今はこれを見るべきだっていうのを、値動きからランキングしてもらえれば、ありがたいかなというふうに思って おります、
はい、あくまでもだからマーケットの動きを見てそれが優先すべきなのかどうなのかを判断しなさいよということなんですね。
そうですね、今、はい、それがそれしかないかなと思います、
うん、はい、羽賀さんどうですか。
でも確かに本当に値動き第一なの、うん、本当そうで、うん、はい、なんか誰が言ってたとか教科書が言ってるとかそういうことではなくてマーケットがもうそれで動いてるなら、うん、もうそれなんだということでそれについていくしかないかなというふうには思います、はい、であとはそうですね、まあ、どのくらい織り込まれてるかみたいなところも大事で、どのくらい喋られてたかとか、どのくらい議論されてたかみたいなところはとても大事で、はい、新しい材料であればあるほどフレッシュで、マーケットに与えるインパクト大きかったりしますんで、こすられてきた材料なのか、そうでないのかみたいなところは、日々、こう、マーケットをキャッチアップしてると、ニュースをキャッチアップしてると、だんだん分かってくると思うんで、
はい。
だからそういう意味で、こう、毎日ニュースを追って、で一個ドンと来た時にあこれってなんか前から言われてたよねとかが分かるか分からないかっていうのは大きいかなというふうに思いますかね、
結構なんかその織り込み度合いを測るのってなんかこう難しいなっていつも思うんですけど、 それも日々ニュースをこうチェックしていくことによって判断ができるってことですかね。
そうですね、定量的にこう見つけるのは難しいと思いますけど、でもこうなんとなく感覚的になんかちょっとこれって古いよねとか、これって新しいよねってなんとなく感覚で分かってきたりはすると思うんで、この辺はもう本当にマーケットについていって、でも長い間マーケットを見ていると分かるようになるのかなと、僕もまだ分からないこといっぱいあるんで、これからそういう力を身につけていこうかなと思ってるところです。
ニュースとずっとね向き合ってきてますからね、これからマーケットともどんどん向き合ってっていうことですね。
そこは密接につながってると思うんで。
なるほど。井口さんもこれその織り込み度合いを測るのって井口さんどんなふうに考えるんですか。
まあそうですね、なんでしょうね、トランプさんの言ってることがだいぶみんな飽きてきちゃったみたいなそういうことだと思うんで、また言ってるみたいなところだとは思うんですけども、これもねやっぱり結構毎回見てないとなかなか染みついてこないのかなという気がするので、ちょっとそこは一石一鳥ってわけにいかないんで、ちょっと時間かかるかもしれないポイントにはなりますかね、うん、なのでぜひ初心者の方は、今は無理かもしれないですけど、まあ毎日毎日ニュースだけは追ってってもらって、そこに対して値動き見ていただいてっていうのを積み重ねていくと、多分割とどっかのタイミングでスラッスーッと入ってくるようになるかと思いますので、はい、その感覚を持っていただければなと思います。
はい、今日の一問一答、のりのんさんからいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一つちょっとタイムリーな質問がチャットにも入っているので、はい、一問一答おかわりということでもう一つお答えいただこうかなと思うんですけれど、はい、ベッセント財務長官が日本にいるから介入しづらいというロジックがわからないので説明していただけると助かりますというコメントなんですけれど、これどうなんでしょうか。今回の場合ベッセント財務長官が日本にいて、ベッセント財務長官がこの介入を認めてさえいれば、私もっと円高に動くんじゃないかなと思ってたんですけれど、逆にこういう介入しづらいっていうようなロジックもあるっていうことなんですか、井口さん。
あ、そうですね、やっぱり要人が来ているときに特にそのマーケットの担当者、財務長官が来ているときに、マーケットをいじるっていうのはちょっと気を使うのかなという気はしてますね。で、はい、特にベッセントさんも今回為替に関して、積極的な発言もしてませんし、日米協調っていう空気も今のところないです。これから出てくるかもしれないですけど、今のところないので、そこは若干気を使わなければいけないところなんだろうなという気はします。ですけどね、はい、
コメントにも直接怒られたくないからやって言
ってベッセントさんが多分心の中で思ってるのは、いやいや利上げ金利上げたらいいじゃんっていう風に言っちゃうんじゃないかなとか思うんで、私が来てるうちに実談会にするなら、いやいやそれはもう日銀が利上げすればいいんじゃないのって結構一周されそうな気はしちゃうっていうのもあるかもしれないですね。
そうですね、報道では、はい、今回その日銀の植田総裁とも会議談を行うっていうことで、これがなんか異例中の異例みたいなね、はい、報道もなされてましたので、うんうんうん、そういうところでもしかしたら話がなされるのかなと思ったりもしますよね。
そうですね、はい、まあ、ベッセントさんはそこまでやかましく言わないかもしれませんけれども、やっぱり少しマーケットの関係者としてはやりづらい、だからやらないんじゃないか、だから、 と介入の最速相場やってやれっていうのはなんとなくロジックとしてはそういうところから来てると思いますね。
芳賀さん、今回のそのベッセント財務長官が来日するっていうのが決まった時どんなふうに受け止めました？
いや僕は、まあ、そうですね、なんかまあ言われるにしても本当利上げをしてくださいってぐらいしか言われないだろうなとは思っていたんで、うん、なんかそんなこう飛び、はい、かなりこう、なんていうんですか、かなりこう大、インパクトあるようなことはないのかなというふうには思ってましたけどね。
そうだったんだ、はい、
はい、
結構インパクトあるんじゃないかと私なんか勝手に思っちゃいましたけど、
いやまあ
なんか
言えばインパクトあると思いますけど、はい、そこまでなんか突っ込まないんじゃないかなと個人的には思ってましたね。
確かに、でもアメリカからその財務長官が来て日本で発言するってまあまあななんか感じしますよ ね、 すね、はい、ま
あ、ベセントさんってあと為替よりもなんか金利を気にしてるイメージがあったんで、
な
ん
かしかもアメリカの金利を気にしてますよね。
そうなんですよ、ね、日本の長期金利ガツガツ上がっていて、でそういうのをちょっと波及させるなよっていう風な言葉ぐらいは出るのかなと思いましたけど、
前回のその介入の時そうでしたよね、うん、まさにね、
為替の方に、
じゃあレートチェックか、
そうですそうです、うん、だダイレクトに為替の方にっていう風にはあまり思わなくて、
はい、
金利で間接的にちょっと口出ししてくるぐらいはあったかもしれないなっていう感じですかね。
なるほど、いろんなコメント書いてくださっていて、ベッセントさんが脈々を気に入ったという未確認情報があって音かいとか、
相当未確認だと思います、ね、
あとベッセントさんの息子さんが大の親日ということらしい、うん、そういう情報ちょっとね嬉しかったりもしますけれど、はい、ということでここまでは FX 一問一答でした。このコーナーでは FX にまつわる超基本から実践応用までの質問を皆さんから広く募集しております。ご質問は番組ホームページ内の番組へのお便りはこちらからか、X でですね、ハッシュタグミンエフラジオ、ハッシュタグでミンエフはひらがなでラジオはカタカナで、これをつけてですね X に投稿していただきたいと思います。皆さんからの質問お待ちしております。この後お知らせを挟んで芳賀さんのコーナーです。コースワップの通貨ペアライトペアでおなじみトレーダーズ証券、トレーダーズ証券のみんなの FX とライト FX は通常の通貨ペアと比較して受け取りスワップポイントがさらに増額、スプレッドがさらに縮小された、初心者も経験者も取引しやすい通貨ペアライトペアを提供中です。さらに新規口座開設プログラムを利用すると最大100万円のキャッシュバックが受け取れます。しかも口座開設は無料です。気になった方はぜひみんなの FX と検索してみてください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、さてここからは週替わりにゲストを招きして国内や世界経済の流れ、資産形成など様々な角度を交えながら相場の見方を伺っていきます。今日、まあゲストはてなはてなみたいな感じになってきましたけど、改めてトレーダーズ証券為替ディーラーの芳賀優斗さんです。よろしくお願いいたします。はい、井口さんからのツッコミも待ってますよ。井口さんお願いします。
あれ聞いてるから油断してました
そうですよね、なんかそんな感じに見えました。油断しないでくださいね
はい、
はい、ということで、テーマ、はい、介入、中東情勢などなどなど尽きない材料をトレードにどう生かすということでテーマを決めておりますけれど、はい、今日先ほど超初心者ですっていう方から質問をいただいて、本当に材料がたくさんあって手に余ってしまうっていうことで、うん、コメントにもベテランでも手に余っちゃうんじゃないのっていうコメントもいただいてるんですよね。これだけ材料があると。
いやそうですね、うん、もう日々結構なニュースフローに触れていて、で大体本当に最近は分かんない なくなってきてます。なんか、うん、あのどれをどう処理したらいいのかとか、どれがどのくらいインパクトとか、そんなこと考えてるうちにまた新しいのが入ってきてとか、うん、はい、そうなってるともう本当に頭の中がごちゃごちゃになってきてですね、あの本当に多分皆さん、多分市場参加者の方と皆さん同じで、あの結構分かんないままやってると思いますね、うん、とりわけ中東情勢なんかはこれ多分誰にも分からないし、 その中でもこうでも手探り手探り、うん、日々の材料をなんとかこう自分の中で言語化して、でトレードに形にしてやってるっていう人ばっかりなんじゃないかなと思います。 ね、
中東情勢も2月の末から始まってもう2ヶ月、ね、長くなりました。3月3ヶ月目に入ってるのか、はい、だからこれもねどうなのっていう新鮮味という意味、いやすごく重要なことなんだけれども、
はい、そうです、はい、はい。でもなんか自分個人的には始まった時からあの山の雨はないと思っていて、でもあのいつかは終わるだろう、でいつかはみんな飽きて、で材料されなくなるだろう、あのロシアウクライナ戦争なんかももうずっと続いていて、 でも今になってくるとなんかどこか攻撃したとかってなってもやっぱりマーケット的には材料されなかったりするん で、
不思議なことにゴールデンウィーク中にトランプ大統領がウクライナとロシアの停戦になりましたみたいな、私のおかげでみたいなことを言ってましたけど、ね、あんなもん何の材料にもならなかったんじゃないですか。
トランプさんのところはだんだんだんだん面白くなってきていて、はい、あの結局あの中間選挙も控えて、まあ、中間選挙どのくらいトランプさんが重要視してるかってこれあの議論の余地があるかなとは思うんですけど、はい、結構こうやっぱり国内からも結構あのこう圧力というか、やっぱガソリン価格高いし、
まだだって4ドル超えたままなんでしょ。
そうなんです。で、最近あのロイターとかの調査でイラン戦争のその説明責任を果たせてますか、うん、みたいなアンケートをやったんですけど、うんうん、結構な数果たせてませんっていう答えだったんですよね。
いや、そりゃそうですよね。だって議会にも言わないで始めたから、うん、何日までに終わりにしなきゃいけないよって言ったのに、いやいや何日から停戦してるからみたいな、うん、わけのわからない、なんかね、
ちょっとこう成果が見えにくくなってるところもあって、うん、だからあの今あの今度14日でしたっけ、あの米中の首脳会談みたいなところもあるんですけど、
はい、いよいよね、それも今週ですよ、間もなく、
うん、そこもかなりこうあの弱み握られてるじゃないですけど、結構ちょっと弱い立場で向かうことになるんじゃないかなと思って、
アメリカが、
はい、結局あの、中国ってあのイランの原油の一番の買い手が中国にはなるんですけども、はい、あのそういう意味でこうイランを締め上げるというか、イランを締めるためには中国の協力をちょっと得なきゃいけない部分もあったりして、うん、
はい、
ただその協力をあの要請するには中国からもこうここで折り合いつけてくれみたいな要請出されると思うんで、うん、これなかなか本当難しい事案になってきてるなっていうふうに感じます、
うん、そうですね。今一瞬井口さんが画面から消えましたので何か起こったんじゃないかと思って私もレートを見てみましたがあまり大きな動きはありませんでした。しした今157円54銭から55銭ということで、はい、そんな感じですけれど、やっぱりでも新鮮味とするならば今週、うん、そのまあ、今もちろんベッセント財務長官来ていて、うん、であの米中の首脳会談が14にも、ね、うん、行われるということになるの で、はい、 そこに注目はね、ぐっとやっぱり舵切っていく感じはあるんでしょうね、
う
ん、
そうですね。でそういうところを消化して結局最終最後は金利というか中央銀行政策金利みたいなところに戻っていくと思うん で、はいはい、うん、でアメリカなんかもあの雇用統計強かったんです。強かって、で
ほどほどね、
ほどほどに強かった、
良かった、いい数字だとおっしゃ
って、はい、強かったんで、うん、であれで結局2026年、今年のもう利下げはないでしょうっていう見方が結構増えてきてしまって、
そうですか、
はい、でこう結構ちょっとアウトライヤーな見方として2027年の前半ぐらいに利上げに転じるとかっていう見方も出てきてるぐらい、かなりこう高シフト、あのフェドもそうだし市場もそういう感じにシフトしてるんで、
はい、
そのあたりを見に行くと単純に考えればドル高とか言うっていう風になるし、あと ECB も今日あのさっき1時間前ぐらいに出てたヘッドラインで年内利上げ3回折り込みとかっていう風にも出てて、利上げ3回折り込みとかが出てたりするんで、なんかその辺もあのこう金利の方に見方が移ってくるとまたこう難しくなってくるのかなというふうに思いますかね。
結局だから雇用がまあまあ大丈夫であるならば、うん、あの FRB も物価の方にシフトしやすいっていう感じはありますよね。
そうです、労働市場の方のテコ入れの優先度がこう下がるというか、
はい、
なんか2025年に関しては医療の方で、うん、あの他分野のその雇用の減少を医療の増加、うん、医療分野の雇用増加で 補ってた部分があったんですけど、はい、今年になってそういうトレンドがなんかこうだんだんだんだんこう剥げてきて、うん、こう結構バランスの取れた雇用成長になりつつあるみたいな話もあって、
そもそも医療っていうのはあまり景気に左右されない分ですよ ね、 すね、はい、だから常にまあ雇用がちゃんとあってってところですけど、 そこが支えてるとやっぱりちょっと危ういっていうね、うん、なんとなく他は大丈夫なの、はい、って感覚になりますけど、バランスが整ってきたって感じなんです ね、
ですね。で前回のやつだったの運輸業とかの雇用がかなり増えたとかっていう話もあって、
はい、運輸ってずっとなんか削減されてた分野ですよね。
そうですそうです、だから本当になんかそういう地合いが整ってきてるんじゃないかみたいな声もあったりして、うん、はい、だから中東とか本当そういうところが落ち着いてだんだんマクロとかファンダメンタルズとかにまた目が向いてくると、はい、結局アメリカ強いんじゃないのっていう話になって、うん、はい、ドル買いになったりとかはあるかもしれないなというふうに思ってます。
うん、そうするとなんかねこの中東情勢が悪化し始めた時は世界がやっぱりなんかこう利下げするのか利上げするのか、うん、結構ね判断が難しくなってましたけれど、ね、結果経済は強いぞ、うん、で物価も上がっていく方向にあるぞっていうことなら、うん、やっぱり利上げ引き締めの方に徐々に徐々にやっぱりこう片足ね置いてくるっていうか重きを置いてくるってことになるんですね。
はい、そうですね。今日の日銀の主な意見とかでも、
はい、見ました？
はい、中東情勢が、うん、あの長期化っていうところで進めば、うん、基本的には物価は上押し圧力 で、
はい、
で長期化以上にそのサプライチェーンが大幅に乱れたりすると物価の下押し圧力だとかっていう整理になってたんですけど、うんうん、だから基本的には中東情勢長期化がメインシナリオでグローバルに物価が上がっていってグローバルに金利が上がってっていうそういうトレンドになるとは思いますね。
うん、そうですね。なんかあの物価 の、 そのインフレ期待みたいなところではその景況感を表す経済統計なんかでやっぱりちょっと1年先2年先3年先ちょっとずつ上がり始めてる感じありますよね。
そうですね、はい、そういう意味でもあのアメリカの PMI とかは結構雇用統計とかと整合が取れてて、うん、そういう意味でもなんかあの実体経済とかつそのセンチメントもちょっと整ってきてるみたいなところがあったりするんで少し落ち着くとアメリカにまた資金が向いていく試合が醸成されるかもしれません。
そうですね。ただなんか消費っていうところを考えたときにやっぱりこう高所得層はいいかもしれませんけど、うん、低所得層さらに今厳しくなってるって状況も ね、 あるようなのでそのあたりのやっぱ歪みみたいな気にはなりますけどね。はい、
そうですね。それもあるけど結局為替は相関なのであの悪い中でも誰がちょっと悪くなくて誰がもっと悪くてみたいなところを探すゲームなので、うん、
はい、
全グローバルにそういう格差みたいなところのトレンドが出来上がってるんであれば少しでも安心感のある格差を選ぶっていうトレードができるかもしれないんで、
なるほど、まあ、いろんな材料今日はテーマトレードにどう生かすというところなので、うん、こう判断しながら、
そうですね、はい、ドル円っていうところにあの限って言えば、はい、あの本当にこうマクロ的にはやっぱりドル買いで円売りでだと思うんで、うん、本当に注意深く押し目を買っていくというか注意深くこう上昇トレンドに乗っていく。ただあの介入警戒はあのさっき申し上げたように、
はい、
警戒感続いてるしあの来ないかもしれないけどそういう警戒が生きてることは事実なので、
はい、
そのあたりに気をつけながら、ちょっとこう上値を頑張って追っていく感じにはなるかなというふうに思いますね。う
ん、なるほど。なんか井口さんが真剣に今チャートを見てるんじゃないかなってなんかね思ったりもしますけれどコメントにいただいていて今度急落って書いてくださっていてイギリス与党 ね、 ね、なかなか政治的に難しくなってきてますね。
うん、スターマーさんがちょっと危機的状況というか、うん、
はい、
あの石破さん時代をちょっとこう彷彿とさせるような状態にこう四面楚歌みたいな状態になってきちゃってるん で
結構なんかあれですね回数で変わってますよねトップもね、はい、イギリス
あたりがちょっと不安視されてるような感じはしますね。
そうですね。なかなかこのイラン情勢めぐってまた政治的な不安っていうのもね、うん、出てくる可能性も我々は考えておかなきゃいけないのかもしれません。はい、井口さん、
はい、
ラジオとチャートとのにらめっこお疲れ様でした。
あ、いやちょうどねポンド結構いい動きしてたんで。
そうですか。
はい、安値更新のいいタイミングで、
はい、やっぱりなんか見てらっしゃるかなと思いながら画面を私
ももうねドル円は行ってこいになっちゃったんでもう見れないんで、
はい、
今度は今いい動きしてますね。はい、はい、
ということなんで皆さんもちょっとそのあたりチェックいただいてチャンスのある通貨ペア選んでいただければなと思います。そろそろお別れとなります。井口さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして今日は羽賀さん大活躍でございました。
ありがとうございました。
また皆さんとは来週お目にかかります。この番組はみんなの F FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。実際に投資をされる際のご判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。